Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。4月25日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き、アイカラーズ出版という出版社の出版プロデューサーを本業として、人生伝道師、ありがとう伝道師という草の根活動もされている人、活動名モトラこと岡野元義さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。モトラさんとは1年半ほど前にとある方の紹介でお知り合いになり、僕の自分史の出版も全面的にサポートしていただきました。前回は幼い頃のお話や、何度も変化する家庭環境、そして若干16歳で全く知らない土地に養子に行った話などを聞かせていただきました。今回は社会人になってからのびっくりするほど様々な経験と、そこから感じたいろいろを赤裸々に語っていただいています。興味深いという枠を超えて、たくさんの心に響くお話やエピソードをどうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
感情を殺す習慣を、上司はみんなもう鬱になって醤油まみれになってる菓子パンとかも、ここに来て人生終わったなって思ったんですね。タワーマンションに住むことができたんですね。100億円ぐらいの資産、借金を抱えまして、また再び資産を。僕の手元にはあまりもうほぼほぼ残ってなくて。
アップダウンというのか、なんか本が書けそうですね。
FM Gあなたの人生ストーリ
ー。それはよく、でもその高校も大学もそうやけど、その生活環境でよく我慢できて。
そうですね。もう感情を出すとすごく辛かったんで、もうその感情を殺す習慣をつけてましたね、自分で。
へ
ー。心を消すというか、まあ、周りから見たもん、この人生きてないんじゃないっていうような正気のないというか、この人生きてるけど生きてないなっていう感じだったと思いますね。
でももちろんお母さんにも連絡もできへんし。
あ、それはね、もう外に出てテレホンカードで
電話します。はいはいはい、公衆電話でね、隠れてね。
はい。
そらそうですよね。お母さんにもうなかなか辛いわみたいな愚痴ったりとか。
ああ、まあ伝えてましたね。まあ母は母なりに、ああ、えらいことしてしもたんかなーいう、なんか後悔みたいなも 持ってたみたいですね。
考えたら人生で一番楽しい年頃やのね。よく触れずに今いらっしゃるというのは素晴らしいなという。
いやいやいや。
で大学出て栄養士の資格はなんか活かせるような仕事に。
ああすぐにコンビニのねあの店に戻ってこいっていうわけではなくて、
うん、
就職ちょっとしてみたらええんちゃうかっていうことで。
あ外の空気吸ってこいと。
まあそういう感じですね。
へ
え。で医療系の食品会社に就職しまして。
医療系の食品会社。
病院食というか。
ああ。
流動食とかなんかそういうのを販売してる会社で。
あへえ。
でまあ管理栄養士としてまあそこでまあその会社がまたとんでもないブラック企業だったんですけども。仕事してたら急にあの公正取引委員会っていう人たちがこういきなり会社にバーッと入ってきて、
はあ、
仕事で使ってる書類とかも全部段ボールにこう詰めていくんですよ。バーッとこわもての人がもうバーッと入ってきて、
へ
この会社どんだけ悪いことしてんのやろって思いましたね。でまあもう会社でお泊まりとか当たり前のような世界で、
時代的にもね24時間戦えますかの時代やからね。まだまだ
そういう時代ですからね。でまあもう上司はみんなもう鬱になって倒れていくんですよ。
すご
いひどいとこに来てしまったなって思いながら、まあ、2年働いたんですけども。
それでも2年頑張って。
そうですね、なんとか2年頑張って、その2年目に阪神大震災があったんですね。
あ95年。
はい。
その2年間の間もその劣悪な家から
そうです、あの劣悪な家庭から劣悪な
会社に。あすごいですね。ほんでまあ地震、神戸の地震で尼崎もだいぶね。
そうなんですね、あのもうやっぱり死ぬなって思ったぐらい恐怖を感じた時でしたね。
は
っていうところで、で、それ家の中ももちろんぐちゃぐちゃだったんですけど、家の中片付けようとしてたら、もう、シャッターを叩く声が聞こえるんですよ。バンバンバンって、岡野さん、店開けてっていう、声が響いてるんですよ。で、そのシャッターを開けたら、もうみんな、やっぱり地震で、食料を確保しないといけないっていうことで、で、店を開けてくれと。で、
コンビニを。
はい、もうコンビニの中もぐちゃぐちゃなんですよ、地震で。
いやね、
ただもう地面に落ちてるもう食料をみんなもう醤油まみれになってる菓子パンとかも買っていってくださるんですよ。もうとにかく食料確保しようっていうところで、
そうやろね。
だから家のもう片付けるどころか、とにかくお客さんにこう食料をお届けするっていう形でレジに出てましたね。
その劣悪な会社は、
あその時はもうお休みさせてもらいますっていうことで。ただまあそのもうむちゃくちゃになって、さすがにその養子先の養父が家にも帰ってこいっていう指令が出まして、それから会社を辞めて、そのコンビニで働くようになりましたね。
ああもうコンビニ一本でね。
はい。
それで どれぐらいまでそのコンビニとかその家で頑張って。
もうちょうどバブルが弾けて、まあ、近くにローソンとかもできますし、
いっぱいね、
はい、
コンビニブームになってくるもんね。
そうですね。で、まあ、僕は店に見た瞬間もうひどかったんですよ。もう期限切れの商品をいっぱい並べてたし、商品管理ができてなかったのと、その養父がですかね、タバコ吸いながら店番してるんですよ。レジの前でタバコ吸いながら。だからまあ店の中はもう煙でもモクですし、腹減ったら肉まんとかこうつまんでレジの前で食べてるんですよ、パッと。誰も来ないじゃないですか、お客さんもそんなとこに。
なんか想像絶するコンビニやな、それは。
ありえないでしょ、もう。
ありえへんね。でも周りにもコンビニできるし、だんだんもうじゃんじゃん暇なって。
そうです、もう全然売れないですし、赤字が膨らんでいくんですよね。で、これ将来的に僕はこの 赤字にまみれになった会社を尻拭いする、そのために来たのかなとか、もう、あ、ここに来て人生終わったなって思ったんですね。
ああ、それは思うやんね。
それで、もうコンビニやってても暇なんで、店にパソコン1台置かせてもらって、もう本当に日々辛かったので、そのパソコンで株の取引を始めるようになったんですね。
ほうほうほうほう。それももう自分で勉強して。
あ、そうです。もう自分で独学で。で、それをしてる時間が唯一いろんな嫌なことを忘れる時間になってたので、没頭できたんですよ、逆に。
あ、夢中になって。
はい。そしたら、めきめきと、上達しまして。ありがたいことに。
コンビニが暇なおかげで。
おかげで。
はい。
それで、まあそういった株式やっておられる方々が集まる掲示板とかあったんですけど、その当時。そういうところで成果をこう発表してたら、そこそこ有名な株式評論家の方がいまして、北浜隆一郎さんっていう方なんですけども、
はい、
でその方から金賞をいただいたんですよね。
すごい。
で、当時雑誌の取材も受けまして、日経マネーっていう雑誌の取材を。
おお、有名な。それで26、7。
それが2003年なので、もう32歳ぐらいですね。
32歳。なるほど。
7、8年はコンビニやってた感じですね。
それの後半2、3年はもうずっとその株に没頭するみたいな。
そうですね。
おお。
で、これで食べていけるっていうものを掴んだので、この吉崎をもう離縁させてくださいと拝み倒して
拝み倒して、
はい、ちょうどその時に養女もいたんですよね、後継者候補として。里親と言いますか、両親のいない子供さんをうちで引き取りますみたいな感じ
で、里親制度でね、使って。
はい。
いやー、でもその女の子もなかなか大変なところに。
そうなんですよ。ただまあその子がいるんで、うん、なんとか僕は出ることができたんですけども。
ああ、まあでもそれはそれで元田さん的には良かったですよね。
そうですね。
まあだからタイミング的にすごくいい感じで、その株のこう手応えみたいなのもできてきてみたいな。
あ、それがなかったら多分もう僕は人生終わってたと思う。
そうや、そうやんね。
神様からなんかそういった逃げ道をいただいたのかなと。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
元田さん、今日もね、元田さんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけども、何かありますか？
ありがとうございます。氷室京介さんがもうすごく大好きで、本当にかっこいい人が大好きで、その、氷室京介さんの If You Want っていう歌をお願いしたいなと思います。
これはどうして選んでくれはったんですか？
歌詞も素晴らしい曲で、例えば道なき道を進め、コンパスは My Soul、 明日を開く鍵はこの胸にあるさっていう、もう自分のこの生きていく中で、自分の直感ですとか、そういったものが道しるべになってるって、羅針盤と言いますかね。それはすごく僕も本当に感じてまして。で、それをすごい大切に歌われてる曲なので、はい、この曲を選びました。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いできますか？
氷室京介さんで If You Want、 どうぞ。
利益うまいことできて、
でそのまあ株式の投資家として独立しまして、自己資金を使って運用すると。でそれがまたさらに腕が上達しまして、
はあ、
ありがたいことにそのもう僕大阪の梅田に住みたいってずっと夢があったんで、
梅田に、
はい、
あ
のタワーマンションに住むことができたんですね。
梅田のタワーマンション、へえ、すごい。
43階建てのタワーマンションの20階ぐらいに住んでたんですけども、
へえ、今でいうところの梅田のどの辺なんですか？
MBS っていう、
ああ茶屋町の、はいはいはい、
茶屋町の、茶屋町の隣に鶴野町ってあるんですけど、
はい、
玉姫殿とかあったとこかな。もうほぼ茶屋町の隣ですね。
今もあるそのマンション？
あ、今も、はい、あります。
すごいね。
それでそんな凄腕の投資家のそういったグループにも入らせてもらいまして、
ああ、
人生がもう全然違う方に行っちゃったんです
よ。行っちゃいますね。お金もじゃんじゃん入ってくるし、
おかげさまでそういったところにも住めるようになったということで、
お金の出入りの大きさが想像絶するような感じはね、その遡って5、6年前とか10年前と比べたら、
ああもう全然違いますよね。その吉崎はもう月に手取りで6万円とかそれぐらいだったので
それにゼロがいくつつきますかみたいな勢いやね、そしたらね。
はい、それと2007年に結婚式を挙げまして、
それはそのタワマンに住みながら、
あ、そうです。まあ、その時の結婚式もすごく豪華なメンバーの方が集まってくださいまして、
あ、いわゆる株関係の人たちとか、
そうですね、投資家側もたくさん仲間がいたので、
はあ、
総額でいうとすごかったですね。もう100億円ぐらい あの資産の投資家が集まったような形で、
へ
え、1人で50億とか運用してる人もおられましたんで、
自
己資金で、まあ、派手な結婚式になりまして、
はあ、すごい経験してますね。もうクイーンの歌じゃない、天国から地獄から天国からっていう感じやね。
はい、そうですね。もういろんな衝撃を覚えるような、こんな人と出会えないでしょっていうような人ともご縁がつながったり
ですよね。
びっくりする流れになりましたね、自分でも、うん、はい、
で、2007年結婚されて、それからは、
そうですね、2011年に東日本大震災が
ありましたね、はい、
その時に資産を全てなくしまして、
それまでは順調にいってたのに、それはどういうあれで 3.11 と関係してくるんですか？
大地震が起こったのは確か金曜日だったと思うんですけども、
はい、
金曜日 あの市場があのもうあと15分ぐらいで終わりますよっていうタイミングで大地震が起こったんですけども、
はい、3時前でしたからね。
でちょうどあの株の投資の時にあのリバウンドの局面っていう、まあ言えばあの買うチャンスの、すごくチャンスの流れだったんですね、
はい、
なので僕ちょっとすごくポジションを大きく持ってしまってまして、
あ、その時、はい、
たくさん買ってしまってて、で市場が終わったタイミングでもう、ね、東日本大震災のいろんな大きな被害がテレビでラジオで流れて、
うん、
でそれでもう翌週の月曜日、火曜日、水曜日にはもうあの原発がこう水素爆発するような映像もテレビで流されて、はいはい、
うん、
市場が凍りついて、あの日本がこれどうなってしまうのかっていう時だったので、
うん、
まあ、もうあの買い手がいない状況ですね、
はい、
なので、はい、自分が保有している株式はもうどんどん値下がりしていく一方で、それで、資産をなくすどころかの借金を抱えまして、
今度は
あの2000万ぐらいの借金を抱えもうまた人生終わったなと思いましたけども、
でもまさかそれで、でも損してる人も山盛り、元田さんだけと違って山盛りいたでしょ。それは
いたと思うんですけども、まあ、僕の場合はもうあのさらに多く持ちすぎてしまってたっていうところで、
その時点でね、
あの管理がやっぱりできてなかったですね、あまりに チャンスと思い込んでしまったので。
ほんじゃもうそのタワモンもそんな進んでるところじゃないし。
ないです、もうあの家賃の安いところに引っ越して。
引っ越してで、奥さんにも、まあ、奥さんももちろん株はやってることとかも知りながら結婚もして、
はい、
で2007年に結婚して、2011年にその 3.11 で、なのでもう結婚して4年になってて。
そうですね。
で、まあ、奥さんにもこういうことやということで理解してもらい、
理解してもらえなかったですね。もう
もらえないですか。
まあ言えばあのすごい勢いの一番があった時期に出会ってるんで。
ああなるほど。
だからその生活がつぶづくと思って結婚してるんで。
いい時しか知らへんし、続くと 思い込んでるし。
そうです、もうあんたのせいで大変なことになったぞっていう、もう毎日こうあなたのせいで、あなたのせいでっていう、もう浴びだから、あの申し訳ないなと思いながら、ただそのなんとかこの状況を出しないといけないと思ってたので、うん、借金も抱えてしまってましたし、
はい、
2013年のあたりにもう一度相場の流れのチャンスにちょっと気づきまして、
ほうほうほうほう、
腕にはやっぱり自信を持ってたので、
うんうんうん、まあ実績もねそれまでいっぱいあったし、
これで一生食っていけるっていうあの思いがあったので、
うん、
この波にうまく乗ってなんとかしようというところで頑張ってみたところ、なんとか借金も返済できまして。
あ、できて、はい、あ素晴らしい、すごい。
ここからまた再び資産を築くことができまして、でさすがにもう株式だけでは怖いなっていうところで、あの不動産の投資というか、中古の家を購入して中を、まあ、あのリノベーションというかリフォームをして、それであの人に住んでもらって家賃をいただくみたいな、
まあ、家賃収入ですよね。
ですね、親業をちょっと手掛けようとっていう流れで来てたんですけども、2015年にちょっと離婚することになりまして。
あ、2015年にね。お、借金も返せていい感じになりかけた時に離婚っていう、それはもうそのお金とかとはまた全くまた違った何かあったわけ。
もともと結婚当初からうまくいかないというか関係がちょっと難しいまま続いてまして、
まあ、それがもう極まってしまったということで。
そうですね。
あ、でその、離婚された時にはもう今一緒に住んでらっしゃるお子さんももちろんいてて。
あ、そうです。
もうで自分がもう育てるわと。
それに至るまではちょっといろいろ大阪の家庭裁判所ですか、
あ
法廷とかいろいろそういうのを繰り返しながら。
なるほど、はい、吸ったもんがありながら、
はい、
そしてそのまあ離婚もしながら、はい、大家業、大家さんとしてとか株もの仕事とかも並行してしながら、
ですね、もうその離婚した時点で財産分与ってあのお互いの財産を分けるという作業だったので、
はいはい、
ただその時になんかいろんなあのトリックを仕掛けられたというかもう僕の手元にはあまりもうほぼほぼ残ってなくて、あの相手の方にはあのなぜかあのうちの母親の家まで所有者になっているという状況になってまして。
ああ、そしたらなんかうやむやのうちにこう根こそぎ持っていかれた的な。
そうですね、いろんな戸建ての物件を所有したまま、はい、前妻の方はそのうちの一つがうちの母が住んでた家なんですけども、それを貸し出して家賃収入にしてるっていうわけがわからないような展開になってまして。
そしたら離婚したと同時に生活がしんどいような。
あ、そうですね。
お
ー、はい、
アップダウンというのか、なんか本が書けそうですね。
はい、もうあのいずれ書こうと思います。
いやもうそれはすごいわ。
次回へ続く。次回へ続く。
心があるほど難しい世界。社会に貢献全然できてないな。それを成し遂げたときに、これを、こんな無名な一個人が、こんな有名な方の上にランキングが行っちゃってるっていう。自分が通った道をいろんな人に経験してほしいな。平凡な人は一人もいない。自信を持って ていただきたいなと、自分の人生。一人一冊、名刺代わりのように、当たり前なものなんて、この世に一つもないですよ。せーの、ありがとう！毎春ワクワク。さあ、ここから自分はどうなっていくんでしょうみたいな、いろんな世界を感じて歩みたいなって思いますね。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き岡野元義さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。